私、牧野百夫と語る
百言百
言ふれあい談論。
牧野鯖江市長と語る百聞百見ふれあい談論前編。今回のテーマは男女共同参画から見る鯖江市です。この過去10年間の、現在また変化したことについて、そしてまだまだ変わらないということについて、またさらには男女共同参画ネットワークの活動などについて自己紹介を交え伺っています。皆さんからの貴重なご意見ぜひお聞きください。それではどうぞ。
夢未来館鯖江の一室をお借りいたしましてお届けしてまいります。牧野鯖江市長と語る百聞百見ふれあい談論。今回のテーマは男女共同参画で見る、鯖江市ということで、男性と女性と書いて人と人、市民の皆様の逆に個性の光る街づくりが求められる中、今日はさまざまな立場の、皆様、男女共同参画ネットワークの皆様をお迎えしてお話をざっくばらんに進めてまいりたいと思います。会長の、斉藤恵子さん、副会長は、夢未来館鯖江利用者連絡協議会の中宮正信さん、同じく副会長、鯖江 NPO サポート八田俊夫さん、会計の鯖江市愛育会水島英子さん、事務局からは夢未来、ウィーの、内藤雅子さん、またコーディネーター加藤博美さん、鯖江地域ファミリーサービスクラブ中村康子さん、鯖江市男女共同参画地域推進委員会菅原誠さん、鯖江市農村主婦会議上田八重子さん、鯖江市赤十字奉仕団片山房子さん、鯖江市 PTA 連合会服部俊彦さん、そして JA 丹南女性部からは鷲田晴美さん、鯖江市民生委員児童委員協議会連合会から笹川義弘さんと皆様においでいただきました。
男女共同参画社会の実現に向けては日頃から皆さんのご取り組みに大変感謝をしているわけでございますが、私一問申し上げているんですが、国連、婦人年が決まったのが1975年ですかね。本当になんかもう40数年経っておりますが、その後男女雇用均等推進法ですね、ができてももう31年ぐらい経ってますが、そして今年は去年の4月から今その女性活躍推進法がね、安倍、総理の目玉として、非常に生やし立ててきたんですが、家事育児介護、いわゆるその男女の差別といいますか、そういったものは学んだ改善の兆しがないといいますか、ほとんど変わってないというのが数字で明らかになっているのはご存じだと思います。私も常々今いろんなお話の中で数字的なものを示すためにお話しさせていただいたんですが、今年の人権週間、12月なんかでしたね、人権週間12月の2日ですね、2日に内閣府から発表された職場における男女差別でございますけれども、なんと 50.5% の方が男女差別を受けているというのはすごい数字が出ておりましたね。でその後その前の月にジュネーブの経済フォーラムでのジェンダーフリーに関わる調査でありましたですが、あの時もなんか世界144カ国のうちなんと日本は男女差別114位でしたね。本当になんかすごい数字が出ておりましたが、それとこの間また帝国データファンから出ておりましたですが、福井県は社長の輩出が女性、男性はずっと1位ですけどね、女性はなんと46位って出てましたですね。本当になんか数字を見る限りは本当にこの福井県の男女共同参画、日本全体でございましょうけども、果たして進んでいるのかなと思うわけでございますが、鯖江はおかげさまで、ネットワークの皆さん方にこうして男性の方の参加がちょくちょく見られるようになりましたですが、やはり家事、介護、育児に対してはなかなか進んでいないというのが実態でございます。皆さん方のこれからの取り組みによって、鯖江市は女性が活躍しやすい街ということで、非常に注目もされておりますし、皆様の活動というものがいろんな面で特筆された記事として出されておりますので、皆様方の ホテル組に非常に期待をしているわけでございます。私も今女性活躍社会 の、 自治体モデルとして今鯖江市が率先して手を挙げていこうということで、この間国連の中でもうすでに、推進をしております世界が共通で、取り組んでいこうということで、持続できる、水準といいますか、それを維持していくことで SDGs というのが今盛んに騒がれているわけでございますが、鯖江はこの中で、17の目標と169 の指標があるわけでございますが、どれを取り組もうかということでいろいろと検討しているんですが、とにかく経済の活性化が大事でございますけれども、それを支えるものとしてやはり女性活躍社会というのは、これからの自治体経営にとって一番大きな課題になると思いますね。でやっぱり若者が活躍する、高齢者が活躍する、それはもちろんでございますけれども、やはりこの鯖江にとって女性活躍社会の実現というものは非常に自治体モデルとして出しやすいといいますか、鯖江に非常に土壌がありますので、そういった面では横展開できるような女性活躍社会への自治体モデルを鯖江から発信していきたいなと思って、これでキックオフをやったんですが、いよいよ私も今都市宣言もやっていこうと思いますので、そういった面でまた皆様のお力添えをいただきたいと思いますので、今日はいろんなご意見を頂戴する中で、また宣言に向けていろいろと総論を練りたいと思いますので、いろんなご意見を頂戴できようと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
この男女共同参画ネットワーク、どんな活動をなさっているのか、ちょっとここでまず、斉藤会長。
私たち鯖江男女共同参画ネットワークは、男女共同参画社会の実現を目指して平成20年5月に設立し、市内22団体が加盟しています。現在提案型市民主役事業として男女共同参画推進大会事業、人と人輝く鯖江フェスタの開催、ネットワークや市が開催した男女共同参画に関する情報をまとめた情報誌パートナーを発行、また時勢に合わせた男女共同参画に関する朗読劇を各地域文化祭で行い、男女共同参画の啓発を行っています。すべての事業において会員が企画実施していて、各自特性を生かし共同の下で事業を実施し、市民に対する意識高揚を促し趣旨の浸透を図っています。またこれらの事業に男性の参画が非常に高く、組織における役員・理事の就任率、事業への参画率は県内でも群を抜いていて、他市の方から羨ましがられています。
皆さんのそれぞれの立場、自己紹介も兼ねながらですけども、10年前の現在と、前と変わったことはこういうふうに変わったかな、いい方向でこうだったな、そういった部分を含めてちょっと皆様に伺っていきたいと思うんですが、まず農村集会の上田八重子さん、こんばんは。何か変わったこと、この10年間で何かございますか？
何か変わったことって言いますと別にないようには思いますが、
はい、はい、赤十字奉仕者片山久子さん、いかがでございますか？
はい、ありがとうございます。私たちの団体ではボランティアのもですけども、それに伴う活動として救急法の講習会とか、いろんな災害ですか、多くなりまして、それに対しての講習会なんかを何回かやってるんですね。その時に男性の出席者もたくさんいられるっていうことで、とても俺は10年後と比べて違ってることやなと思うんですね。で、男性の方が出てくださるかっていうことを考えますと、やっぱ家庭の中で会話を持ったり、奥様と会話したり、その中で出てくださるように会話っていうのがやっぱ増えてきてるんじゃないかなと思うんですね。それでそういうふうな講習会とかそんなのにも、もちろん団員さんも男性の方が増えてるんです、それでなんかそこがちょっと目新しい時かなと思います。
これがもっともっと、発展するといいですね。
それで こう旅立ちなんかの時でもガスの重たいものを持っていただいたり、あのそういうことのためだけでもないんですけども、あの助かることがいっぱいありますので、男性の方をっていうことを力強く言ってるところでございます。
ありがとうございます。PT 連合会服部さんです。
小学校とか中学校とか PT の会長さんが、あの少しずつですけども女性の方が会長になられたりとか、少しずつ変わってきてる、気配はあります。
高市男女共同参画地域推進委員会から菅原さんです。
まあ、当初入った時は、まあ、何をこうやってる団体かなという感じはしました。10年前に立ち上がってて、まだ市民に対して、まあ、私を含めてそれだけ浸透してなかったんだなという感じもします。昔からですね、私も古い人間ですけど、まあ、家事育児は女がするんだというふうな決めつけを我々はしてきました。正直言ってそれが時代の流れとともに、もう今はお互いに、まあ、助け合い、そしてまた話し合って、先ほど言われました通り、まあ、家庭内においてのコミュニケーションを取っていく時代になってきたんじゃないかなという感じがします。もう一つ一番心配するのは、ここまで進んできた以上、やはり今後どのようにするか、それは大きな課題だと思います。それを今我々が模索してるんですけど、まあ、いろいろとこれから提案して、それを一つ2つでも実現していくように、まあ、我々も仕向けていきたいなというふうに思っております。
父や母、特にまたおじいちゃんおばあちゃん世代でなりますとね、はい、やはり男はこうあるべきだろう、女はこうあるべきだろう、でまさにその時代でいらっしゃいましたよね。
でもやっぱり生きてるの。それはやっぱ男は仕事の、女性は家庭っていうのは、やっぱ女性の方もそういうない意識があるわね。男性ばっかでなしに、もう両方ともあると思うね、はい、そこらやろうね。
ファミリーサービスクラブ中村康子さん、
あの女性の社会参加を支援するということで、はい、地域に根ざして活動をしております、はい、で特にあの子育て中のお母さんを応援するということで、はい、隅々子育て支援事業とか学童保育などもしております、はい、市の子育て支援課の指導の下でさせていただいております。その他の事業としまして、あの最近増えてきてるんですけども、お年寄りのお世話というのは、あの家事支援とかお洗濯とか、そういう事業も増えてきております。で私たちは一応、まあ、ボランティア半分、有償ボランティアにはなってるんですけども、みんな一致団結して頑張っております。私も勤めていた時にはやっぱり主人は会社で仕事と思って、やっぱり家事は自分でやってましたけども、定年退職後はやはり主人も家事を幾分か手伝ってくれるようになっております。それでちょっとあの、まあ、おだててっていうんですけども、リサイクル部長とか言って、あの新聞紙に送ってもらったり、自分で飲んだビールの空き缶は持ってってくださいっていうふうにして、まあ、してくれております。
市長のお家の中ではリサイクル部長とか、
もういや、そんな役には僕はもう
今未来館鯖江利用者連絡協議会の中宮さん、
我々の時代にね、もうあのおいお茶、おい新聞、灰皿って言うと通ったんですけども、今こんなこと言ったら私暇もらいますっていう感じになってしまうんじゃないかなと思うんですね。で今の若い、まあ、40代ぐらいまでの世代の人は、あの家庭内では家事役割分担じゃないですか、家事分担でうまくやってるんじゃないかなと思うんですね。でもう7、80代の人にね、あれしこれしたってこれはもう無理ですよね。だからもう10年か20年すると、もうこれが当たり前になってきて、もう男女共同参画で何やって何のこっちゃっていうふうになるんじゃないかなっていう感じはします。
八田敏夫さんは NPO サポートの代表でいらっしゃいますが、やはり特にこの NPO の中でいきますと、もうそれこそ男も女ももう関係なくというような世界だと思いますけど、
あの男女の性差というのはもうほとんど感じないのが実情ですね。で私どもの理事の方々の選任していく時なども、以前はやっぱ女性の方も何人か入れないといけないよねっていうことで、こう意図的にあのこう お願いしてたっていうところはございますが、最近はもう誰にしようっていう中で自然に女性が一定数を占めてくるといったような社会になってきてるかなっていうふうに思います。まあ、それと私自身今もまだ会社勤めですけれども、ごく中小の企業であったり、また都会の新しい企業なんかはもう男女の性差がないのはほとんどなんでしょうけれども、まあ、私どもの会社もやっと最近女性の役職登用っていうのが増えてきてます、来ています。まあ、ただやっぱり極端な部分に触れてるところがあって、今のところこう言っちゃ悪いんですが、局跡混交的な、ところもあります。まあ、でただやはりある程度の時間を置けばそういったところ役職に登用する際に男性であるのか女性であるのかっていう、そういうフィルターはいずれなくなってくるのかなというふうに思います。
鯖江市愛育会の水島恵子さん。
私の愛育会の方では女性会員が断然多いですね。で、会長、副会長、理事、全員女性なんですけれども、
まあ、女性でなければならないというものではないんですよね。
ではなく、とりあえず理事までは女性なんですが、その会員となると男性の方もいらっしゃいます。で、男性の方でもお家に4ヶ月の生後4ヶ月の赤ちゃん訪問もしてくださったりとか、そういうこともしてくださる会員の方もいらっしゃいます。まあ、男女問わずいけるのかなって、もっともっと本当は男性の方の会員も増えてほしいかなっていう希望も持っています。また家の中でも私はまだ20代の子供が3人いまして、家事のことは私がしているんですが、お主婦さんと同居しています。だから嫁の立場でもあり、母親の役でもあり、またこういうところでいろんな勉強させてもらってるんですが、40代以上の方っていうと、なんかまだ男性の話を聞く女性が多いかなっていう家の中なんですが、今子供たち息子たちを見てますと男女関係なくも友達は友達で割り切って、遊んでいる付き合っているっていうのがありますし、あ、俺するわっていう形で心よく何でも嫌がらずにやっているところを見ると、その先また格差がだんだんなくなっていくのかなってちょっと期待はしてます。で、私の方も、ご飯ぐらいは自分で料理ぐらいはできないとお嫁さんをもらえないよって今言っておりますので。
夢未来ユニと内藤雅子さん。
最初関わった時にはしてここは男女共同参画拠点施設になっておりますので、そこでそういう事業内容もいろいろと考えておっております。で、だんだんと最初はもう理事も女性ばっかりだったんですけど、最近も男性の方も入っていただいて、そして会員募集をしましたら男性の方も入っていただけたので、いろんな企画運営も少しずつ変わってきてるかなと思ってます。それで少し中に、ね、この館の中でいろんな行事をしますけども、外へ出て男女共同参画というものをもう少し広げたいということで、去年から出前講座でいろいろとやっておるんですけども、ますますこういう時代ですので、外へ出てやっていく方がいいんじゃないかと。
コーディネーターの加藤ひろみさん。
感じるのはまず若い人たちと30代、40代、50代、60代、またその上の方々の男女共同参画の考え方が違うっていうのをひしひしと感じております。はい、ですので、その層に応じたワークライフバランスだったり、男女共同参画に関してのキーポイントの企画だったり、お話をさせていただくのが、一番今後の鯖江の男女共同参画社会に向けて、一番大切なことではないかなというふうに感じております。
その世代によっていろいろと提案の仕方も、やはり今先ほど市長もおっしゃってましたが、70から上の俺はもう無理やというお声もあったり、それは当然のことなんでしょうね。
はい、それも育てられてきた環境も違います、社会も違いますから、そういった方もたくさんいらっしゃると思います。ですけども、若い方がやろうというところを目だけは取らないでいただき、息子や孫が何かをしたい、家事をしたり洗濯物を畳んでいても男がするなというわけに、偉いな偉いな 言っていただきたい、はい、そうすればまたちょっと変わってくるのかなっていうふうに思います、はい、わしはせんかったけどこれからは大事な偉いなっていう言葉だけを、はい、僕らはしないんだじゃなくて、はい、そういう形であの男女共同参画社会に関わっていただきたいなと思います。
それでも十分に関わったことになるんですもんね、
はい、はい、そう思います、はい、
JA 丹南女性部鷲田さんいかがですか。
そうですね、あのやはり農業と言いますと力仕事というのがどうしても出てきますので、はい、あのやっぱり男性があの上の社会っていうのがずっと続いてきたと思うんですね、はい、でそんな中でもあの私の地元でもそうなんですけれどあの畑で一生懸命あの野菜を作って元気にしてるのはやっぱおばちゃんたちなんですね、はい、女の人なんです、はい、であの昔だったらファーマーズマーケットとかで野菜出てても男の人のお名前で出ていたことが多かったと思うんですけれど最近はあらあそこのおばちゃんのやって女の人の名前で出てることが多くなったんですね。でそういうのもやっぱり昔からのなんか男尊女卑というか男でないとあかんっていう意識から少しずつ変わってきたんじゃないかなと思います。
鯖江市民生委員児童委員教育会連合会笹川さん。
はい、民生委員児童委員は今年100周年、迎えましたですね、1世紀の、まあ、歴史があるわけですけども、はい、具体的に申しますとあの高齢者の方とか児童の方のですね、見守りを主な仕事にしております、はい、でその、 あの支援者 の、 あの要支援者の方についての要望等を受けてですね、まあ、専門機関につなげる仕事をしているわけですけども、まあ、あのこういったあの古い歴史があるのですがやはりあの私ども の、 あのところを見てみますと女性の方が比較的多いんですね、うん、男性の民人さんというのは比較的少ない。でやはりあの時代に合わせてですねあのこれからやはりあの高齢化社会に向かっていきますと、はい、支援を受けられる方もですね高齢化になってきますし、はい、支援をする方もですね高齢化になってきますのでやはりその辺はやはりあの男性女性のですね、特性を生かしたあり方支援のあり方というのがですね、はい、理想的じゃないかなと思います。やはり組織的になってきますとどうしてもあの古い文化とかですね古い固定したその見方というものがどうしても残ってしまう。だから こういうものについてはやはりあの時代とかですね、環境に合わせたあそういったあの自分の特性を生かしたですね男女の特性を生かした役割分担がこれが必要じゃないかなというふうに感じております。
はい、ありがとうございます。まあ、今あのこの10年で、まあ、変化したことについてというふうに伺いましたが、まあ、その反面皆さんのご意見の中には逆に言うとまだまだ変わらないこと、まあ、変えても逆にこうなんだよという、 こうご意見も合わせて伺ったようには思いますが、あの牧野市長、
はい、
いつもいろいろ対談なんかでもお話伺ってますと鯖江は、まあ、商店街でもそうでしたけども、うん、おかみさんまた女性の力で鯖江は盛り上がってきたんだというのはずっと常日頃からおっしゃってますけども、
あの鯖江市の人情的にお互い様とかご情の精神というのは強いと思うんですが、特に女子は強いですね、はい、やっぱり譲り合うっていうかそういう気持ち、やっぱ宗教の影響もあるんだろうと思うんですが、まあ、そういうようなことで下積みはもうほとんど、ね、女性がやってこられて、このものづくりこの専業化された分業体制っていうのはこれはほとんど女性の方が支えてきたよね、はい、やっぱところがその今意思決定機関になると未だにあまり、でも先ほど畑さんも言われたんですけどPTO はね、最近女性の会長が出てこられたり、役員さんも非常に多くなったり、ネットワークもだいぶね、まあ、そういうことで、まあ、ただね、僕はね、あの女性活躍社会の、やっぱその、リーダーというような方をあの育てる土壌は、鯖江が一番あるんじゃないかと思いますね、先ほどもこうやってあのお話聞いてるとね。で、ぜひともやっぱそういうようなものを、やっぱりあのこの鯖江であの作っていきたいという気持ちは強いですね。10年間でね、あのうちの今人口、まあ、増えてるって言いますけど出生数は大体、100人は減ってるね、10年前と比べて。でから死亡者数は逆に50人ほど増えてるから、増えてますね。ですか。でその自然減というのは大体毎年150ぐらいは必ずあるね、10年前と比べてずっと多くなってるね。でうちが増えてるのはもう社会上ないね。やっぱそういう実態を踏まえてみるとやっぱ10年前とは様変わりないね、はい、 そういうような人口動態を見ていると、でそういった中でこれからの、まあ、その住み慣れた地域で助け合い支え合ってお互いに生きていこうとすると、まあ、女性とか男性とかさ、高齢者とか、まあ、障害者とかって、まあ、そんな差別をつけるんじゃなくして、やっぱりそのお互いにやっぱ垣根を越えてさ、こういうネットワークを作っていくことが非常に重要になるんやと思うね。でそれをもうサバエの中でどうやって作っていこうかっていうことなんですが、ネットワークはもう実に見事にね、そういうようなネットワークを作っておられますから、これは一つのモデルになるんじゃないかと思いますね。そういうような中でいわゆるサバエでしかできないっていうようなものをこれからどういうふうに出していこうかなと思ってるんですが、また、いろんなご意見頂戴しながら、
地域の在り方も今まで築き上げたものが今後逆にと10年20年先のこのような今の状態では続かない、
続かんでしょう、もうこれは。
それがやはりこう変えていく必要の中にやっぱり男女共同参画というのは大きなキーワード、
これは続かんと思いますわ。もう持続できる自治体系、この間もちょっと今福井工大の学者先生が言ってましたけど、もう今出生数っていうのは、子供の出生っていうのは100万切ったよね、97万ですよ、もうまだまだ減るわね、おそらく減ると思うよね、この間言ったけど、もうとにかく公立高校の定員枠で十分間に合えてね、私立大学の定員なんてもう全然必要ないぐらいになって、まず私立大学相当すごいらしいですね、今本当にすごいらしい。2030年にはおそらくそういう時代っていうのはもう来るよね。もううちの町立小学校なんか2060年を目指してるんだけど、だからとてもそんな先までもう無理やと思うね。2030年を見据えてこの自治体系がいかに持続できるかということになってくると、もうとにかく市民の参加と共同の中で、いわゆる一番中心なのは僕は女性活躍だと思うよね。もちろん高齢者の活躍もそうでしょうけども、若者をいかに地域に留めるか、そういうようなことになっていって、まあ、自治体を持続させるかということが大きな課題になってくると、とにかく基本的にはやっぱもう女性活躍なんですよ。そこらを今おそらくどこの自治体も同じ課題だと思いますけど、
一方そういう意味では斉藤会長、今お話聞きますと他の自治体に比べるとサバエはそういう意味では男女共同参画ある意味しやすい、進めやすい土地であると、
そうですね、
いうふうになんかこう聞いて感じたんですが、そのあたりいかがです
か。そうですね、もちろんこのネットワークもそうなんですけども、今22団体っておっしゃったその中で半分近く男性なんですね。これはちょっとサバエだけなんですね、他の島知事はないんですね。他のネットワークだいたい 2,3 人からぐらいですかね、男性入ってるのがね。やっぱりね、これ男性がいらしてくださって、やはり女性ネットワークだけはやっぱり女性が頑張るぞっていくら手を挙げてもね、男性の応援がなかったらね、こうやって進まないもので、私たちのネットワークはおかげさまで男性がたくさんいらっしゃるので、男性がやっぱり理解をしてくださって女性の応援をしていただいてるってことで、すごくこの動きやすいっていうか、女性が動きやすい、そういうなんか団体になって、それが各団体に皆さん帰って良い影響を与えているのではないかなっていうふうに思ってます。はい、
さあいかがだったでしょうか。牧野サバ市長と語る百聞百見ふれあい談論、後半の放送は28日木曜日午前8時30分から、29日金曜日は正午0時から、そして30日土曜日は18時からの放送となっています。理想の男女共同参画の社会とは、また次世代へ期待すること、10年後のサバイについてなどなど伺っています。後半もどうぞお楽しみに。牧野サバ市長と語る百聞百見ふれあい談論、お相手は丹南 FM 菅原通りでした。
私牧野百聞と語る
百聞百見ふれあい談論。